それではですね、次にイメージング技術について説明をしていきます。でまずですね、最初に理解してほしいことは、僕たちの行動とか思考とか、例えばアイデアを出したりとか、こういったものは全部いわゆる分けるとですよ、無意識という領域の脳の活動でやってるんですね。僕らの意識でどうこうできることはかなり少ないんですね。だからできるだけ効果的にその無意識を使うかどうかがハイパフォーマンスの鍵になります。なのでこの無意識を使うってことがすごく大事なんですね。でそうやって考えると、最初のゴール設定っていうのは無意識のこの自分の状態っていうことを書き換える方法ですね。こうなってたらいいなっていうのを、例えば自分らしいっていうのを、無意識の自分らしいを書き換えて、全然違うもっと高いレベルの人間としてのに無意識の部分を書き換えるっていうのはゴール設定をしていて、そしてさらに信念を上書きするっていうのは、まさに何ですかね、その無意識ですね、本当に信念っていうのは、信念体系っていうのはその思考とかそういったものの前提になっているところですから、これを書き換えていくっていうのはまさに無意識を書き換えているわけです。で今度はイメージングっていうのはもっとダイレクトに、さっきまでのやつは書き換えるっていう方法なんですけど、今度は直接無意識の領域をこう操作するっていう方法がイメージングになってきます。だんだんだんだんその直接その操作する方法に話が移っていくんですけども、で例えばなんかもし実験ができたらやってみたらいいんですけども、そうですね、3メーターぐらいゴミ箱から離れて、でクシャクシャってなんかこう雷をこうまとめて、でそれをゴミ箱にポンと掘り投げて入れると。でこの時に何も考えずポイッと投げた時にの入るこう精度と、次はちょっとこのボールの軌道をすっごいイメージして、あと自分が投げるこの投げている様子もイメージして、で本当に投げてるぐらいにこうイメージで、こう軌道をしっかりとイメージしてから、あの 無になってポイって投げてみると、まあかなりの確率で綺麗に入ります。で実はですね、このイメージをできたことは僕らはかなりうまく再現することができるっていうことが、まあこういう実験をやってみると分かるんですけども、これがイメージングの基本になります。でこのイメージングで無意識すごい使えるぞっていうことを発見して応用して、一番最初の例は多分あのソビエトのオリンピック選手なんですね。で昔あのソビエトってまだロシアじゃない頃ですね、社会主義の国だった時に、まああのオリンピックがあって、でその時にもうソビエトの選手がもう出てくる人もうすごいハイレベルなプレーを連発して、もうみんなびっくりしちゃって、でもうメダルもう全部取っていかれてっていう感じだったんですね。でなんでそんなにパフォーマンスが良かったんだろうってことで、まあいろんなことを研究されつつ、まあロシアからこう脱出するした研究者の人とかからいろいろ話を聞いたりとかで分かったのが、実はメンタルリハーサル、まあ簡単に言うとイメージングって言って、頭の中で自分のプレーを何度も何度も理想のプレーを想像してメンタルリハーサルって呼んだりしますけども、まあイメージの世界でまあ練習してたっていうことが分かったんですね。これをすごいしっかりやってたと。でそっからそれを取り入れていくと、スポーツの練習とかでまあすごい選手の能力が伸びていくってことが発見できたんですね。でその例えばこのメンタルリハーサルとかっていうのはすごいこう重要になるスポーツっていうのは、体操ですね。体操選手で体操とかっていうのは結構その 空中でいろんな動きをするんで、もう意識してられないんですよ。あっち向いたりこっち向いたりするし、で考えてるうちに落っこちたりしますから、もう考えずにどんどんやらなきゃいけないんですね。でかつ危険なプレーっていうか危険ですよね、高い位置でくるくる回ったりするから。だからすごいこう体力が充実してる時に練習しないと、あの頭から落ちたりとかして危ないんですよね。疲れてる時に練習できないスポーツですね。でそこで体操選手とかはやっぱりメンタルリハーサルすごいやるんですね。だから自分が何かこう鉄棒とかやる前にやっぱり頭の中で完璧にイメージ作っていって、先輩のやってるものを見てイメージしたりとかして、最初にイメージをしっかり作ってからやるっていうのが当たり前にはなってます。なので体操選手がテレビ、この前大前ですけどなんかやってましたけども、あの筋トレを一回しますよね。その時にでそのなんか電極かなんか貼っといて電位を測るんです。でその後に座って目をつむって腕立て伏せ自分がしてる時をイメージすると全く同じ電位が発生する、本当に腕立て伏せしてる時と。それぐらいで やり続けるとちょっと疲れるわけですよ。それぐらいちゃんと想像してきるのが体操選手です。でなので体を動かしてないんですけども、もうイメージの世界で体の各部位はそのように反応するっていうぐらいやるんですね。でこれはしっかりやるとものすごくそのスキルアップが早くなるっていうのはこのイメージトレーニングっていうやつです。であとまあこれも後で実験してもらってもいいですし、音声止めてやってもらってもいいんですけども、あの指ってこうちゃんとこう例えばシワとかを使って綺麗にこう指をこう合わせて同じ高さだと思うんですよ、中指とかって。まあ中指をとにかく同じ高さに合うように、なんでしょうね、中指の高さで合わせるんじゃなくて手のひらのシワかなんかでこう合わせて、それでこうピタッて合わせたら、まあ必ずほとんどの場合指の長さって一緒ですよね。でちゃんと確認した後、今度まあ利き手と反対がいいんですけどの中指をこう目をつぶってこうちょっとこうマッサージとかしながら伸びる伸びる伸びる伸びるって言って、これがもう1メートルぐらい伸びてるイメージめっちゃするんですよ。伸びろ伸びろ伸びろとかブツブツ言いながら目をつぶって、でずっとこうひたすらこう伸びてってるこうイメージをめっちゃして、それからスッとおもむろにさっきと同じように合わすと、うまくやれるとぴょこって伸びるんですよね、中指。伸びました？みんな伸びました？でこんなもんなんですよ実は軟骨とかがあるんで関節って伸び縮み全然するんですけど、普通にしたら別にその同じ状態でちゃんと同じ長さとやってますけども、そうやってイメージングしてると軟骨とかがミヨーンって伸びてなるんですよ。軟骨伸ばすって意識できますかできないですよね。でもイメージングを使えば伸びるんです。で同じようにして、これもペアとかでできたらいいですけども、まあ、人があの近くに危ないんで近くにいないときやるといいんですけども、誰か一人被験者を用意して腕を水平にまっすぐこう伸ばしますよね。でそれを誰かちょっと力自慢の人にその腕をこう肘のところで折らすっていうんですかね、まあ、二の腕のところを持って誰かがで、上腕っていうんですかね、手首ら辺持ってグーっていって折るっていう、でそれに一生懸命耐えてみるっていうことをするんですね。だから耐える人はちょっと力が弱い人になって、そして曲げる人はちょっと力自慢の人を使うといいんですけども、でまず頑張って普通に耐えてみると、でその次に今度そのこう手を伸ばした人は目をつむって棒をイメージするんですね。もうで手を伸ばして手のひら伸ばしてもうまっすぐ伸ぼうまっすぐ伸ぼうって言って、鉄パイプ、自分の手は鉄パイプ鉄パイプってイメージしてぐーっとこうやった状態のまんま誰また同じように折ってもらうんです。したらものすごい硬くなります。でこれはそのなんですね、体の超能力じゃないんですよ。体のこうなんか細胞がなんかこう硬質化したとかそんなんじゃなくて、 僕らの力が最大限発生するには、その腱とか関節とかをうまくこう縮めたりとかする必要があるんですね。でそれがちゃんとできたら力が逃げなくなって、今持ってる最大の力が発揮できるってだけのことなんですけど、そういうでも棒のイメージをして硬い硬いってイメージしたら、無意識が勝手にそれに向かって関節とか腱とか筋とかのその引っ張り具合を変えるんです。それによって硬くなるんですね。でそういうのを実際にもうちょっと本当にこうどうやってたら硬くなるかってことを深くこう研究したのが、まあ古武術とか言われる分野で、古武術とかだったらこう例えばちょっと常識と反するようななんか物の持ち方とかをさせることで、その体の関節とかをこう固めて力を最大限発生させるようなことができたりします。まあちょっと話をついでに反らしておくと例えば重たいものを持つ時とか、子供を抱っこする時とか、普通に手のひらをこう上に向けてこう抱っこしますよね。あれあんまり実は力が逃げちゃうんですね。関節がこう固まってないんで。なので肩をダラーンって落として、で肩全く力入れずにこうひょいっとなんか肘から下だけひょいって曲げるんですね。で手のひらを下に向けて自分の胸の方に持ってきて、 そこに乗せてあげるんです。じゃあもう全然もう硬いっていうか、すごい重たくてもかなり耐えれるっていうか、そういう体の使い方があります。でまあそういうのを知らなくても、こう硬いをイメージすると試行錯誤の結果、人間の体は動かし方を見つけ出してくれるんですね。それは無意識がすごいたくさんの情報処理を担ってこの状態を作ってくれると。イメージングをうまく使うと、直接無意識をその自分の思ったように働かせることができるっていうことです。ここがポイントですね。なのでイメージングをたくさん使うっていうことを普段の生活でどんどん取り入れていく必要があるんですね。で、例えばじゃあ同じようにして、もうちょっとじゃあそのイメージングをうまく使う方法っていうのはもうちょっとこう理論として説明していきたいんですけども、まあコーチングの起源って言われてるんですけども、それはね、インナーテニスとかいう本があるんですけど、僕が生まれる前ぐらいの本だと思うんですけど、ティモシー・ガルウェイさんって人が書いた本で、まあテニスの新しい教え方の本なんですね。これはコーチングの起源って言われてて、興味深いですよね。ただのテニスの本なのに。で、それまでのその本の中では、それまでのテニスの教え方っていうのは、とにかくやり方とか型っていう、腕のこう位置とか膝の曲げ方とか、そういうのいろいろ説明するけど、そういうのを説明すればするほど生徒はうまくいかないと。で、そこでこの人はセルフ1とセルフ2っていう考えを作って、セルフ1は今で言う意識、セルフ2は無意識っていうことで、セルフ1をできるだけ静かに黙らせて、セルフ2、無意識ですね、無意識にもっともっとプレーさせるように練習したりするとすごくテニスが上達するぞっていうことを書いた本なんですね。でこれはまあコーチングって言っていいんですけど、実はじゃあどうやって具体的にやればいいか、セルフ1っていうのはブツブツ言うと、ああダメだとか、ああ失敗したとかブツブツ言うんですね。でそれを黙らしましょうと、まずと言ってもしょうがないのに言ってるからって言って、で余計にもっともっとなんかできなくなるから、それを黙らすために違うことに意識、そのセルフ1を使おうと。例えばこうボールが来た時に、向こうからボールが来ますね、テニスだったら網を越え、ネットを越えて、でワンバウンドして、それから当てるわけですけど、バウンドヒットって声に出せば、じゃあ声出すっていうのを一生懸命やるせいで、ああダメだとか大丈夫かなとか余計なこと考えられなくなって、バウンドヒット、バウンドヒットってブツブツ言いながら打たすと。でその時にさらに こう面白かったのが、ヒットした後の軌道をイメージさせたんです。どうやって打てとか一切言わず、理想の軌道、ネットギリギリを通って向こうのその自分の思うところを着地するところを狙って、バウンドヒット、バウンドヒットって言いながらずっと振る練習させる、ボールを当てさせる。でどこに行こうが、ボールが変なところに行こうがもう無視、それについて考えないようにバウンドヒットってずっと言わして、でやるとあっという間に正しい打ち方に変わっていって、そして綺麗な軌道を描くようになるっていう指導方法を考え出したんですね。これは今で言うと無意識をイメージングで使ってるわけです。でバウンドヒットって言わすことで余計なことを言わさないんです。無意識がブツブツブツブツ余計なこと言うと、それによってもう無意識は他のことを考えちゃって働かないので、そういうブツブツ言うのを止めて、バウンドヒットとかいう言葉を言うのに必死になって、あとは意識がやることはイメージングです。こう向こうのこうテニスコートにきれいにこう入っていく軌道をひたすらイメージする。そしたら自然と必要な手首の位置にしたり、腰をかがめたりとか引いたりとかするタイミングとか自然に全部合ってくるっていうことを発見して、そういうふうに教えたんですね。でイメージングを使ってて、でもうちょっと言うとフィードバックっていうんですけども、ボールバーンってきて打ちますよね、変なとこ行ったっていうのは無意識が見てるから、この打ち方っていうのを記憶してるんですよ。体がどう動いたかどうかは無意識が動かしてますから分かってるんですよ、自分がどう体を動かしたかって。だからあこれじゃダメだって言ってもう一回やった時にもっとひどくなったら、あこっちの方向じゃないって無意識が分かるんですよ。でもう一回こう動かしてで、あそっちの方向行ったからこの方向にもうちょっと体を使っていこうっていうことを計算してくれるんですよ、無意識は。で、そんなの本当にと思うかもしれませんけど、僕は人工知能っていう分野で研究してたので、うん、無意識がっていうよりは脳ですね、脳細胞のこうネットワークっていうんですけど、まあニューラルネットワークっていうのを作っててプログラムの世界で、あの人間の脳のシミュレーションを作ってそれに学習をさせるんですけど、実はその学習のさせ方っていうのは全く一緒で、あのなんかやらせますよね、で間違ったら罰を与えてそっちじゃないよって言うんですね、そっちは結構離れたよって言ってあげて、そうするとそのニューラルネットワーク、コンピューターのシミュレーション上で脳のモデルのやつでその情報をこう他の細胞にダーッと伝えていって、次やることをちょっと変えるんですね。でもう一回その実行させると良い方向に変わったら報酬を上げるんですね。そしたら今の良かったぜっていうのをいろんな脳細胞に対してこう、まあバックプロパゲーションとかいろいろ言うんですけど、いろんな方法があるんでそれを使ってこう繰り返しと自動的に正しい答えを導くようになるんですね。こっちがなんかプログラムをするんじゃなくてフィードバックって言って、それをこう全般の脳細胞に行き渡らせるそういう仕組みがあって、それは脳のモデルをそのまま作ってるだけですけど、そうするとちゃんと直していって自動的にここって決めたところに行くんですね。こういうのを使ってなんだっけ、文字認識の精度を上げたりとか、なんかその他いろんな普段触らないようなそういう光学機械とか、あと炊飯器とかなんかいろいろクーラーとかにも今はもう当たり前のように搭載されてますけども、そういうものを作る基礎研究を僕はしたんですけど、だから当然なんですこれは実は。もう本当にもう科学的にも完璧に分かってるんですよ。でそうやったらなぜできるかっていうのは数理モデルで一応表せます。でその数理モデルをもとに全然脳とは違う同じような計算ができる SVN っていうシステムものもちょっとだけやってたんですけど、スカラーベクターマシーンとかって SVN、 それで数学的なこう計算量が増えるところちょっとなんかガウシアン分布とかわけわかんない、まあ簡単な方法を使ってなんたらかんたらってしたら、まあ脳とは全然違うんですけど同じ原理を使ってそいつでもものすごいうまく文字認識できたりするんですね。でこういうのがもうやられてるんで、もうこのインナーテニスってもう何十年も前の本ですけど、もうこれは大正解なんです。で大事なのはイメージング、ゴール設定ですね。 によってイメージングとフィードバックがいるよってことです。フィードバックによってあこっち行ったらまずいって言って自動的に修正するっていうのが僕らの脳の能力になってきます。さあここまでのちょっと話を簡単にまとめるとですよ、無意識をダイレクトに使う方法はイメージングを使いますってことです。イメージング、そしてイメージングだけでは一発でうまくいかないんですよ。修正修正修正ってするしかないんで、でそのどっちにどんな風に修正したらいいかっていうのは無意識に任せるんですね。そしてその無意識に任せるためにフィードバックが必要ですよと。イメージングとフィードバックがいります。そしてその修正は無意識に任せましょうというのが基本です。 OK ですか。これがイメージングということになります。さてで先ほど言ったように僕らのいろんな行動とか思考とかアイデア出すは実はもう無意識がほとんどやってます。で例えば無意識がなければ歩くって全然できないんですよね。歩けないんです、うん、だって意識してませんよね歩くときにでなんかちょっと下の段差があってグラッてしたらちょっと手をバタバタさしてパッと姿勢制御してまた続き歩いたりしますよね。で歩くっていうのはものすごい難しいことなんですよ、二足歩行って。だからついこの間までって言ったらあれですけども、歩くロボット、二足歩行のロボットなんていなかったんですよね。今足もとかやって歩きますけど、あれが出てきた時人工知能系の計算研究者たちがびっくりしましたからね。歩いてるって言って、あんだけいろいろやって研究所に歩くやつあんま作れなかったのに、
うん、
あれはもうホンダの技術者の人たちがすごいアイデアを出して反射っていう力を機能をうまく利用して作ったんですね。それまでは数理モデルで研究者が作ろうとしたんですけど、で今はもうその反射っていう概念でみんなが歩くロボットっていうかちっちゃいロボットを作って踊ったりとか自転車乗ったりとか綱渡りしたりとかはもう趣味で作ってね歩くロボットとかいっぱいいますけど、まあそれもねできると思ったらみんなできちゃうっていう世界ですけども、でもそのすごい本当は難しいことだったわけです。無意識がこう反射とかそういうものを駆使してバランスをとってるんですね。でそういうのをそういう無意識を意識で無理やり使おうと思っても無理なんで、イメージングで使っていこうということです。そしてこのイメージングっていうのは実は今運動の話をずっとしてましたけども、運動だけじゃなくて普段のいろんな生活全部で使っていくことができますということです。じゃあちょっとこのイメージがすごく重要なセクションでもう少し続きを、この後にまた話していきたいというふうに思います。